ヨハネによる福音書第3章の16節から21節まで。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるため。以上です。人の言葉とかですね、会話の中でですね、なんでこの人はこういうふうなことを言うんだろうという思いがあります。またですね、毎回話しててもですね、どうしてそういう考え方をしちゃうのかなとかですね、まあその言葉でですね、人を傷つけてるのに気づかないのかなとかですね、まあそういうことをですね思う時がありますが、まあそういう時にはですね、自分が客観的に見れてるっていうことなんでしょうですね。まあ多分その人がですね、そういう言葉をしか使えないっていうことは、やっぱりその人の生きてきた環境の中でですね培った言葉で何か自分を守ってるのかもしれないなと思いながらですね聞いております。まあ一言のですね、言葉でですね、人間はですねほっとしたりですね気づいたりします。まあですね、トイレなんかもですね、汚すなって書いてあるとですね汚したくなるしですねきれいに使ってくださってありがとうって書いてあるとですね、また次も使う、きれいに使おうかなと思う。不思議なもんなんですよね。まあだから汚すなとかですね、掃除する人の身にもなってみろって書いてあるとやっぱカチンとくるんですね。でもそれがですね、違う人英語をですね使わずにですね、なんかそういうふうにですね思い伝えられたらいいなってですね、まあそういうふうに思うとですね、一番そういうのが好きなのはですね、関西の人たちとかで本当に上手ですよね。アホやなって言いながらですね、アホって言ってるのと同じですもんね。京都の人なんか本当に特にですね断るのが本当に上手ですよね。いろんな講演とかですね、いろんなものを頼む、そうするとですね断り方がやっぱ全然違うんですね。いや自分ができたらいいのにねって言うんですよねそれね、やらないって言ってるんでしょっていう感じなんですけど、いや私ができれば本当にいいんですけどねっていう、まあ、そういうふうな言い方をするんですね。まあ、そうするとですね、ああそうなんだなと思いながらですね、ですから否定語をですね使わずにですね人に思いを伝えるっていうのも一つあるかなと思います。まあ、しかしそういう時にはですね、本当に相手のことを考えながらっていうことが一番大切なんだろうなと思うのです。で今日はですね、ヨハネによる福音書の中で最も有名な箇所ですし、まあ、日本人がですね、好きな聖句、まあ、ほとんど、まあ、いつも一心なのはこのヨハネの3章の16節ですね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。大好きなんですよね、この言葉がですね。まあ、他の国にいろいろ聞いてみてもですね、ちょっと他の国は違うんですけど、日本はこのですね、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたというのが必ずトップに来るんですね。で、なんでだろうなと思うんですね。神様が一人子であるイエス様を十字架の死に私たちを愛してくださった。それぐらいを愛してくださった。という、まあ、そのことなんですけどですね。まあ、しかしですね、私たちの罪を許しをあがなうためです。立ちというよりもですね、これ私のためにですね、自分の一人子を渡してくださったと日本人は読むのかなと思うんですね。まあ、神はその一人子をお与えになったほどにですね、よう愛された。私たちじゃなくて私を愛してくださった。まあ、そういうふうに読んでですね、きっとですね、私のために十字架におかかれになったっていうふうに読んでいくんだろうなと思います。まあ、十字架の出来事がですね、私たちじゃなくて私になった時にですね、その救いの本当の意味っていうのがですね、わかるし、まあ、それはたった一言の違いですけども、また私の救いにとっては全然違う言葉なんだろうなというふうに思うのです。で、まあ言葉で言うとですね、よくですね、会話でですね、日本人が好きな言葉はありがとうですけどですね、ありがとうって言葉をですね、最近はどうも言い換えてるっていうふうにあるお坊さんが言っておりましてですね、 なんて言い換えてるかっていうと、日本人っていうのはありがとうっていうところをすみませんっていうんですね。すいません、すいませんですね。本来はそれはですね、ありがとうっていう言葉を置かなきゃいけないのに、すいません、すいませんって言って、まあ、あるお坊さんがですね、言ってて、どうしてですね、ありがとうっていうところをですね、すいませんって言葉になるんだろうねって。でもこれはですね、日本人のですね、感覚なんだろうねってこの前ですね、言ってましたですね。まあ、多分ですね、ドイツとかですね、行ったら絶対すいませんって言葉言っちゃいけないんですよね。まあ、I'm sorry ってないです。あの国にはですね、腹が立つぐらいないですもんね。本当にないんですよね。ごめんなさいって言葉を聞いたことないですもん、あそこで。ですね。ありがとうはありますね。ですね。ですね。だからすいませんって言ったらですね、自分の非を認めてるって言われるんですよね。はい。なのでですね、なんかおばあちゃんがぶつかってきてですね、ぶつかった時に日本人なんて言うかっていうと、すいませんって言うんですね。ほら、あなたが悪いって言われる。いやいや、あんたがぶつかってきたんでしょって、まあ、松本吉野先生がいつもそういうことを言ってましたですね。だから謝っちゃいけない、すいませんなんて言葉絶対言っちゃいけないんですね。まあ、自分の非を認めてることだから。でも日本人はですね、すみませんって言葉の中にはですね、申し訳ありませんって意味なんだろうな、謝ってるわけじゃないんですよね。申し訳ありませんっていう意味なんでしょってですね、あなたからの恩に何も返さなくて申し訳ありませんっていうのが、すみませんっていう言葉ですから、だからありがとうって言葉につながっていくのだとお坊さんが言った時に、そうだな、日本人っていうのはですね、絶えず、出会いとか物とか自然のおかげで今日まで生きてきた、そのことに対して何もお返しができないから申し訳ないという感覚を持っていつも生きているのだですね。そう思うとですね、この十字架の出来事がよくわかるっていうんですね。神様がですね、一人子をお与えになったほどに私を愛してくださったのに、何もお返しできてない。だけどですね、すみませんだけどありがとうって気持ちがあるから、この聖句が一番好きなんだということへと、あるですね、先生が言ってたのを思い出しました。神様から私たちがいただいたものを数えることはできない。それはあまりにも多くて数えることができません。イエス様の命までも私たちはいただいた。じゃあイエス様、神様に何を返していけばいいのか。まあ、それは返すとことをですね、神様は期待しておられないんですね。多分ありがとうと言って感謝して受け取りなさい。そして受け取ったらですね、申し訳ないという気持ちがあるんだったら、隣の人にその内容を伝えていきなさい。まあ、これがですね、神様が私たちに今日おっしゃっていることかなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか絶えずあなたが私たちにしてくださったことの一つ一つを思い起こし、感謝する日々を送らせてください。一人一人の上に高梨の祝福がありますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に信者求道者、牧師母子の家族と共に守ってください。また晴れや書店を祝福し、そこに住む人々、働く人々の上に聖霊の高梨祝福がありますように。今日も大江教会があなたの守りのうちに置かれ、そこにいる人々、また悩み苦しむ人、また病床になる人々の上に癒しの御手が差し伸べられていきますように。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。